情報ワイドお知らせです。消防功労者定例表彰継承略です。消防庁長官表彰、永年勤続功労賞、内田方面隊方面隊長飯田勝、桃山方面隊方面隊長木下光弘、和歌山県消防協会総裁表彰、勤続賞40年本部副団長森本俊博、桃山方面隊団員坂前元次、岸川方面隊団員坂本克彦、岸川方面隊団員坂口博之、岸川方面隊団員藤田実、岸川方面隊団員山田久典、岸川方面隊団員山中隆之、日本消防協会会長表彰、勤続賞30年内田方面隊方面隊長飯田勝、岸川方面隊副方面隊長森田和弘、長良方面隊長部長辻治、小川方面隊班長池浦義彦、岸川方面隊班長竹原明夫、長良方面隊団員和田典之、長良方面隊団員細溝義則、長良方面隊団員中岡浩二、長良方面隊団員木村和則、長良方面隊団員稲田圭二、長良方面隊団員宮本正幸、桃山方面隊団員南明宏、桃山方面隊団員長尾里豊秀、桃山方面隊団員小林秀和、岸川方面隊団員前田博信、岸川方面隊団員小坂幸俊。市長感謝状、火災現場における人命救助。長方面隊方面隊長片山正夫、長方面隊副方面隊長田口実、長方面隊団員小川真嗣、皆様受賞おめでとうございます。問い合わせは危機管理消防課内線73502、次に住宅の耐震化を補助、いつ発生してもおかしくない大地震から命を守るためには住宅の耐震化が重要です。市では住宅の耐震化に対して補助を実施しています。木造住宅耐震診断事業。内容、木造住宅の耐震診断士による耐震診断を無料で実施。受付期間、4月21日火曜から9年1月22日金曜。住宅耐震改修事業費補助金、非木造住宅の耐震診断費、内容、診断費の3分の2、上限8万9000円を補助。受付期間、4月21日火曜から11月27日金曜。耐震補強設計費、内容、設計費の3分の2、上限13万2000円を補助。受付期間、4月21日火曜から7月30日木曜。耐震改修工事費、内容、工事費の3分の2、上限67万300円プラス工事費の 11.5%、 上限48万9300円を補助。最大115万9600円。受付期間、4月21日火曜から7月30日木曜。耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施。内容、工事費の 40%、 上限 57万5000円プラス74万1000円を補助、最大131万6000円。受付期間4月21日火曜から7月30日木曜。ただし、上記の耐震補強設計費の補助を受けた場合は申し込みできません。耐震ベッド、耐震シェルターの購入設置費。内容、購入設置費の3分の2、上限26万6千円を補助。受付期間、4月21日火曜から11月27日金曜。申し込みは先着順です。予算に達し次第締め切ります。ただし、補助金交付決定通知が届く前に、設計業者、施工業者などと契約を行うと、補助が受けられなくなります。なお、制度の改定などにより、補助の内容や要件が変更される場合があります。また、無料木造住宅耐震診断は、現地調査を行うため、床下、屋根裏、各部屋に立ち入ります。申し込み条件など、詳しくは C ホームページを確認ください。問い合わせは、住宅制作課、内線75051。次に、紀の川市民祭りの協賛金、ご協力のお願い。月谷支所紀の川、夢花火、紀の川市民祭り2026を、8月23日日曜に、市民公園多目的広場、内田若者広場で開催します。紀の川市民祭りの花火は、協賛金によって打ち上げられています。8月21日金曜まで、観光振興課、本庁4階や各支所、出張所などの窓口で受け付けています。皆さんのご協力をお願いします。また、今年は協賛金を1万円以上していただいた人に対し、特典として抽選で指定駐車場の駐車券が当たります。指定駐車場の申し込みについて、対象、市内在住、市内事業者、市内団体で協賛金を1万円以上していただいた人、申し込み期間、4月20日月曜から6月30日火曜、申し込み観光振興課、本庁4階や各支所出張所、内田市町外学習センター、小川ふるさとセンター、長総合センター、総合センター桃山会館、岸川町外学習センターの窓口で直接申し込み。協賛金は祭りの中止を含めいかなる理由があっても返金できません。取り扱いは現金のみです。駐車台数190台分、応募多数の場合は抽選です。7月以降に抽選結果と駐車券を郵送予定。指定駐車場、野遊びの丘、市民公園プール、市民公園テニスコートの各駐車場、駐車位置の指定はできません。指定駐車場とは別に一般向けの河川敷駐車場があります。駐車場入場可能時間、8月23日日曜15時30分から18時30分です。駐車券がない人や入場時間外に来た人は入場できません。事故などの責任は負いません。その他、詳しくは C ホームページを確認ください。問い合わせは紀の川市民祭り実行委員会事務局、観光振興課内、内線74602。次に、防災気象情報が大きく変更。新たな防災気象情報の運用を開始します。8年5月下旬予定です。この新たな防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警報などを 避難行動に対応した5段階の警戒レベルと整合させ、災害発生の危険度に応じたレベルの数字を名称に含めて発表します。レベル5に相当する河川氾濫の特別警報や警戒レベル4に相当する危険警報も新たに開始するなど、現行の大雨警報、注意報などが大きく変わります。これまで警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていましたが、今回の改善により避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断をしやすくなります。問い合わせは危機管理消防課内線73502、コンビニ交付証明書の手数料10円を継続。7年度に引き続き、8年度も市民サービスの向上を目指し、コンビニ証明書手数料一律10円を継続実施します。身近な場所で証明書を取得できることで、デジタル化による行政手続きの利便性を感じていただき、行政サービスの充実を図っていきます。取得できる証明書、戸籍謄本、証本、戸籍の不評の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税・非課税証明書。期間4月1日水曜から9年3月31日水曜。ところ、全国のコンビニなどに設置のマルチコピー機。対象、15歳以上のマイナンバーカードを持っている人。電子証明書搭載のものです。料金10円。問い合わせは市民課内線71101または71102。次に、後期高齢者医療制度の保険料率などが改定。和歌山県後期高齢者医療制度の8年度・9年度の保険料率などが決定しましたのでお知らせします。保険料は被保険者に等しく負担いただく均等割額と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となり、今回からは子ども子育て支援金制度による負担、子ども分をお願いします。この制度は社会保障全般の将来度も踏まえ、全世代で支え合う仕組みとして創設されたもので、国の子ども未来戦略に基づく少子化対策、児童手当の拡充などに充てられます。所得の少ない人には世帯の所得状況に応じた軽減制度が適用されます。8年度は軽減割合の引き上げ、7割軽減と対象範囲の拡大、5割2割軽減を行います。なお、8年度保険料額の通知は7月中旬に送付します。子ども子育て支援金制度が開始します。子ども子育て支援金制度は、全世代や企業の皆さんから支援金を支援いただき、それによる子育て世帯に対する支援の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。支援金は次の6つの事業に充てられます。1、児童手当の拡充。2、妊婦のための支援給付。3、育児時短就業給付。4、出生後休業支援給付。5、育児期間中の国民年金保険料免除。6、子ども誰でも通園制度です。では、なぜ独身者や高齢者も負担する必要があるの？子育て支援は子どもたちが健やかに成長していくためのものであり、その子どもたちは将来大人になり、この社会を支える担い手となるため、子育て支援はすべての人にとってメリットがあります。そのため、独身者や高齢者も含む全世代や各企業からも支援いただくこととしています。次に、支援金額はどのくらいになるの？支援金額は所得に応じて異なりますが、和歌山県後期高齢者医療保険の被保険者の平均額は、8年度は年額で 1913円と試算しています。また、いつから始まるの？支援金は後期高齢者医療保険においては、8年度分から保険料と合わせて納付いただきます。問い合わせは国保年金課内線71202または和歌山県後期高齢者医療広域連合電話073-428-6688です。